東京都議会広報課発行
声の都議会だより
平成20年11月3日発行第279号です。日本だからできる新しいオリンピック。なお今回の都議会だより墨字版は表紙に紅葉の名所八王子市高尾山の写真を掲載しています。紅葉を求めて多くの登山客が訪れています。平成20年第3回定例会。平成20年第3回定例会は9月18日から10月6日までの19日間の会期で開催されました。初日、オリンピック・パラリンピック招致特別委員会の北京市視察の報告の後、石原知事は所信表明の中で、日本でオリンピック・パラリンピックを開催する意義と魅力をアピールしながら、2016年の東京招致へ強い意欲を示しました。また知事は、現下の都民が抱える不安を解消するため、4つの緊急対策として、中小企業支援、雇用対策、太陽エネルギーの利用拡大、新型インフルエンザ対策、及び小中学校等の耐震化対策に取り組むことなどの補正予算案を提案するとともに、悪徳商法撲滅などの消費者行政の充実や豪雨対策など直面している主要課題に積極的に取り組むことを表明しました。その後、名誉都民2名の選定同意が議決されました。9月25日、26日には議員19人により都政全般に対する知事等への代表質問、一般質問が行われました。26日の質問終了後、知事提出議案48件と議員提出議案2件が常任委員会に付託され、平成19年度の各会計歳入歳出決算と公営企業各会計決算の2件の決算についてはそれぞれ設置された特別委員会に付託されました。また教育委員会委員等の人事案2件が同意議決されました。最終日の10月6日には追加提案された監査委員の人事案2件が同意議決されたほか、補正予算案など知事提出議案48件が可決されました。議員提出議案では、東京都政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例や、意見書5件が可決され閉会となりました。
では、審議した案件とその結果を申し上げます。まずは、本定例会に提出された案件です。知事提出議案は、予算2件可決、条例29件可決、契約4件可決、事件12件可決、諮問1件、一部棄却、一部却下、人事6件同意、決算2件継続審査。また、議員提出議案は、条例3件可決、3件否決、会議規則1件可決、意見書5件可決。次は、請願陳情です。決定した請願は5件、うち、採択3件、不採択2件。決定した陳情は9件、うち不採択9件。以上です。
続いては可決した主な案件です。東京都名誉都民の選定。東京都名誉都民条例に基づき、知事から次の2名の方が提案され、同意しました。では、これから継承を省略してご紹介します。川淵三郎、71歳。財団法人日本サッカー協会名誉会長。松本源之助、84歳。江戸里神楽、84代目家元。平成20年度東京都一般会計補正予算第2号、平成20年度東京都交際費会計補正予算第1号。 緊急安全安心対策として、新型インフルエンザ対策、小中学校等の耐震化対策、太陽エネルギー利用拡大に117億円、緊急中小企業支援、雇用対策に278億円、新銀行東京の原資対応に540億円の予算を追加するものです。東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金にかかる回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例、新設。中小企業者等の事業再生の促進を図るため、東京信用保証協会に対して、東京都が有する回収納付金を受け取る権利の放棄について、規定を定めるものです。東京都政務調査費の交付に関する条例、一部改正。東京都議会議員の調査研究に資するため、必要な経費の一部として交付する政務調査費について、規定を整理したものです。なお、詳細については、B 面でご紹介します。代表質問。それではこれから9月25日に行われた代表質問の用紙をお伝えします。
自民党高島直樹。緊急中小企業支援雇用対策、製品3項連携で国際競争力強化、国政、経済、社会について、現状認識と都政運営は、
危機を認識し、国を再生させる手立てを講ずべき、今後も国に先駆け、なすべきことを実行。
都政改革について、1、指定管理者制度は管理団体活用か、民間の競争原理に委ねるべきか、再検証を。
民間開放手法は不断の検証を行うとともに、その役割を再整理し、管理団体を活用し、都民サービスを向上。
2、技術職大量退職による影響が顕著。委託による執行力には、都庁の事業を展開する力量を高める視点が不可欠。
仕組み作りを検討。
3、工事案件等のコスト水準が社会的に適正になる工夫を。
と、独自の入札契約制度改革を検討。
財政運営について。1、10年後を目指して東京の都市づくりを進めるため、今後の財政運営にどう当たるか。
気を引き締め、都政がなすべき施策を果敢に推進。
2、補正予算編成の考え方は、
都民の不安の解消のため、特に早期に取り組むべき施策の実行に向け編成。
中小企業対策について、1、緊急中小企業支援雇用対策の基本的な考え方は、
経済情勢悪化で厳しい状況の中小企業を強力に支援、雇用の面からも支援策展開。
2、資金繰りや下請けいじめに苦しむ中小企業に現場実態に即した支援を。
資金調達円滑化に補正予算計上、下請けの紛争急増に下請けセンター東京の体制を強化。
3、新銀行東京の機能を都の政策実現に活用する観点からの検討が必要では、
一層の活用等再建に向け支援。
道路整備について、1、外環道路の早期事業着手に向けた決意を。
我が国に必要な道路、今後も21年度事業着手に必要な予算と実施体制の確保を求める。
2、道路整備や料金施策の財源の見通しが不透明。高速道路の合理的な料金体系構築に必要な道路財源確保への取り組みは、
交通渋滞を解消し、都市機能向上等に早期整備は不可欠。国にさらに強く求める。
京浜三項について、広域的港湾経営に向けた決意は、
世界の主要校として生き残る活路を開く。
安全安心について。1. 公立小学校等の最新化対策の今後の目標と支援策は、
倒壊等危険性の高い建物は22年度、危険性のある建物は24年度の完了を目標。都教育委員会は、府市町村に財政及び人的支援。
2. 私立学校の耐震化はどう促進するか。
耐震性能の早急な把握支援。対策の実効性向上に補助制度の活用を働きかける。
3. 東京都消費生活基本計画の改定で、消費者行政をどう展開。
関係局と連携し、悪質事業者の排除に努め、来年度早期に消費生活総合センターの土曜窓口開設など相談体制の充実強化を図る。
医療対策について。 1. 医師確保への病院の勤務環境改善などの支援の効果は、
病院勤務医の定着や確保が図られると期待。
2. 中学3年生までの医療費助成内容拡大に向けた方針は、
10月に具体案をまとめる。
オリンピック招致について。北京視察の感想、決意は、
参考になった。2016年の東京は世界一コンパクトで日本ならではの大会を目指す。
民主党、酒井大志。新銀行の損失の責任が不明確。築地市場の現在地再整理検討を。新首相の誕生について。 1. 見解を
期待している。
2. 地方法人特別税は暫定措置で、都の重要政策に国が最大限協力するという前首相との約束の履行は、
確実に履行を求める。
補正予算案について。 1.新銀行の損失処理をカモフラージュするための予算では、
直ちに手を打つべき施策を計上した。
2. 新銀行の損失の責任が不明確で、金融庁の検査結果がわからない中、連帯基金積み立てを急ぐ必要はあるのか。
早期積み立ては安定的財政運営に資し、都債発行条件改善や、運用益増加等の財政効果を生む。
3. 補正予算で昨年度の決算剰余金はほとんど残らない。今年度末、都税減収幅が予想を超えると、基金を取り崩すことになるが、見通しは、
剰余金は都民のために活用すべきで、財源として適切、今後も適切に対応。
新銀行東京について、1.誰も責任を取らずに都民の財産を毀損することに対して、知事の見解は、
毀損は重く受け止めている。今回の原資は必要な措置、再建し都民の役に立つ銀行とするのが私の責任。
2. 旧経営陣への責任追及で、知事はいろいろな事例が出ていると発言、具体的に説明を。
外部弁護士に委託し調査中。年内を目途に結果を得る予定と聞いている。
3. 知事の発言を受けて実名を告白した元行員が新銀行から訴えられたのは不当な言論弾圧。
現在係争中で司法判断に委ねるべき問題、指摘は筋違い。
4. 金融庁の検査結果により決算や再建計画の見直しはあるのか。
検査は継続中で、今、見解述べるのは適切でない。再建に向けた取り組みを着実に進める。
5. 知事が9月に報告するとしていた新銀行の事業連携の進捗状況は、
明らかにできる段階になれば報告する。
オリンピックについて。 1. 知事の北京訪問で、オリンピック招致にかかる成果は、
PR 活動を行い、海外メディア等に東京の魅力を伝えた。日本ならではの大会開催を改めて決意。
2. 東京五輪は 平和を世界に喚起するものに。知事の見解は、
日本が平和を喚起するのは当然。
築地市場移転問題について、第三者的な立場の技術者などによって、現在地再整理を再検討せよ。
議論を尽くし、移転を決定。早期に土壌汚染対策計画をまとめ、都民が安心できる対策を講ずる。
公明党、鈴木貫太郎。年長フリーター対策の促進図れ。中学3年まで医療費助成制度を。補正予算について、1、補正予算編成を決断した知事の考えは、
不安を一刻も早く解消し、生活を守るため、実効性ある緊急対策を早期に実施。
2、保育所の最新化の取り組みは、
区市町村と連携し、一層推進。
3、年長フリーター対策は、職場定着まで支援を。
専用窓口での職業紹介、専門家の訪問で定着相談、正社員採用等を促進。
管理団体について、改革をさらに進めるべきだ。
最多の72団体から現在36団体に減少。年度末にさらに3団体減となる予定。
東京の食の安全について、守り抜く知事の決意は、
国に責任を果たすことを強く求め、都の監視指導、検査体制を強化し、全力を尽くす。
シルバーパスについて、21年度も経過措置の継続を。
指摘を踏まえ、検討していく。
子育て支援策について、1、兄、姉のいる私立幼稚園児の補助要件を拡大し、就学前の保護者の負担軽減を。
子育て支援総体の中で、位置づけや国の状況を踏まえ、総合的に検討する。
2、知事公約の中学3年生までの医療費助成制度は、都の制度として早急に実現を。
10月に具体案をまとめる。
乳がん、子宮がん対策について、検診者の増加を。
今年度に4台分の補助を行う。来年3月の女性の健康週間に合わせ、リーフレットを作成、配布し、受診率向上に努める。
学校裏サイトについて、的確に把握し、抹消の仕組みを。
調査結果を踏まえ、被害を防ぐ対策を検討。
新銀行東京について、1、旧経営陣の責任の追及は、
責任は免れない。厳正に対処すべき。
2. 第一四半期の経営成績は妥当か。
結果として四半期の純損失はほぼ計画通り。
3. 決算は金融庁の検査結果が反映しているのか。
検査の過程で計上すべきものは反映したと聞いている。
4. 他金融機関と業務提携など再建に積極的努力を。
全庁を挙げ新銀行との連携支援を検討、再建に全力を尽くす。
日本共産党、村松美恵子。新銀行東京は撤退すべき。暮らしを守る本格的な対策を。新銀行東京について、1、口利きが無理な融資の原因では、
申し込みはすべて厳正審査。
2. 中小企業支援とは無縁。存在意義があるのか。
役割を果たしている。
3. 厳正な審査で、なぜ融資関係だけで460億円もの損失が生まれたのか。
申し込み者によって恣意的な審査はしない。
減税について、一定所得以下の都民に対する減税を、
軽減措置は考えていない。
後期高齢者医療制度について、国に廃止を求めよ。
国の議論を見守る。
中学3年生までの医療費無料化について、多摩地域にとって急務、来年度実施へ建設的提案を。
現行所得制限を前提に助成内容拡大を検討、10月早々具体案を取りまとめる。
雇用について、1、正規雇用拡大を大企業に働きかけよ。
正規雇用への転換の取り組みが求められている。今後とも働きかける。
2、最低賃金引き上げを国に要求せよ。
国の動向を見守っていく。
緑地について、多摩の緑地開発規制と里山保全を、
緑の保全に取り組んでいく。
築地市場豊洲移転について、1、現地再整備の種地はある。
築地市場では種地は確保できない。
2、1000倍以下の汚染は安全というのか。
汚染は極めて限られた範囲。
以上、代表質問を終わります。
一般質問。それではこれから9月26日に行われた一般質問の用紙をお伝えします。
自民党高木圭、通勤料の法的な位置づけを、十条地区の防災性の向上を、なお通勤料とは就労している知的障害者を職場に通勤させながら就労や日常生活について必要な援助や指導を行う施設のことです。障害者自立支援法について、1、法の見直しに向けとならではの提案を、
適切な見直しとなるよう必要な提案を行う。
2、通勤料の実績評価は、
障害者が自ら働き自立した生活の継続に大きな役割を果たしている。
十条町づくりについて、1、補助83号線沿道一体整備事業の取り組みと今後の事業化見通しは、
用地測量等を進めている。来年度から事業化を図る。
2、 JR 埼京線十条駅付近鉄道立体化の取り組みは、
事業範囲構造形式等早期実施のため JR 企画と調整する。
民主党土屋隆之、知事の訪中は理解できない、市場移転して本当にいいのか。オリンピックについて、1、知事の今までの姿勢から訪中は理解不能、共産主義者と連携できるのか。
中国を複眼的に捉え、国益を踏まえ、主義一貫し行動。
2、皇室外交は親善目的のみ、さらに皇太子と継承をつけず呼びつけたのは、礼を逸した行為だ。
政治的利用に当たらない、主張、上面は理解する、発言の形を今後考える。
市場移転問題について、1、知事の本心から答弁を。
科学技術会に相談し、案を出してもらう。必ず豊洲を活用する方法が出てくる。
2、仲卸を含め、市場業者や都民の理解を求めるべき。
ご指摘通り重要。積極的な情報提供等により、十分な理解に努める。
自民党村上秀子、渋谷駅周辺の土地基盤整備、パラリンピック招致について、まちづくりについて、1、6月策定の渋谷駅外区基盤整備方針の具体化は、
実現に向け協議中、来年度都市計画決定を目指す。
2、9月に都は地下空間浸水対策ガイドラインを発表したが、渋谷駅等大規模地下街には特別対策が必要。取り組みは、
大規模地下街ごとに協議会を設置し、特性に応じ浸水対策計画を策定。
2016年東京パラリンピックについて、会場計画策定等、どのような競技大会を目指すのか、
最大の力を発揮できる環境を整え、選手の姿等を世界に発信、大会で共生社会の実現を加速。
公明党、高倉良政。総合的な難病対策の拡充を、レアメタルのリサイクル促進を。難病対策について、1.HAM、いわゆるハムは、主に母子感染、府中啓発を。
母子保健従事者研修等により、必要な情報提供を行い、普及啓発に努める。なお、ハムとは、HTLV-1、ヒト T リンパ球構成ウイルス1型によって発症する、脊髄神経麻痺の難病。感染経路は、主に母乳による母子感染。主な症状は、歩行障害、排尿障害、感覚障害、頑固な便秘などです。
2. 幅広く総合的な対策の拡充を。
適切な医療体制の確保や、在宅療養の支援等、総合的な難病対策を今後も推進。
レアメタルの体制について、携帯電話回収の取り組みは、
10月から2ヶ月間回収実験を実施、成果を踏まえ、事業者回収を基本に活性化。
音声案内システムについて、公共のトイレに設置を。
建築設計や鉄道事業者団体等で構成する連絡協議会等で設置を働きかける。
民主党、松下玲子。安心して出産できる施設の確保。外観の2は廃止も含めて検討を。少子化対策と子育て支援について。1. 妊婦が安心して分娩の場を確保するために、どう都民に働きかけているか。
区市町村と連携し、早期受診の勧奨等の普及啓発等を実施。
2. 認証保育所は、保育の緊急度を定め、優先度の高い人が利用できる仕組みに。
利用者本位のサービス提供実現を目指し、設置促進に取り組む。
ヤンバダムについて、都民に説明責任を果たすため、独自の調査を行い、改めて事業を検証すべき。
計画見直しは考えてない。
外観の2について、武蔵野市長の都市計画案に対する意見等を踏まえ、計画の廃止も検討を。
広く都民の意見を聞き、検討。
自民党、秋田一郎。世界大都市が共同で課題解決。社会を挙げ、振り込め詐欺撲滅。都市の姿について。1. 国が進むべき目標やビジョンを提示できなければ、都が提示すべき。
時代の展望に合う都市モデルを造形し、国全体を健全に導きたい。
2. 世界の大都市が共同で課題解決する姿を戦略的に発信し、東京のプレゼンスを高めるべき。
事例的な友好親善にとどまらない実質的な都市外交を展開。
振り込め詐欺について、被害を食い止めるため、幅広い取り組みが必要。どのような対策を進めるか。
10月を撲滅月間とし、高齢者や ATM 周辺対策を中心に、社会を挙げ、取り組む。
日本共産党、河野ゆりえ。医師確保へのさらなる支援策を。出産後の育児支援の充実を。小児科、産科の医師確保について。ドクタープール制度の実施等、さらなる支援策を求める。見解は、
医師奨学金制度の拡充や、新たな医師確保策等を含めて検討を進める。なお、ドクタープール制度とは、職員として医師を雇用し、医師不足で困っている医療機関に派遣する制度のことです。
育児支援ヘルパーについて、派遣の重要性は、
母子の安定した生活に重要。
保育所の充実について、認可保育所増設と保育の質確保の両方を大切にすべき。知事の認識は、
希望者全員が安心して子供を預けられるよう、質と量の両面から保育施策を充実。
自民党山田忠明、安全で美味しい水道水の浸透を、多摩地域全体の活力の向上を、安全で美味しい水について、浸透させる対策は、
水飲み栓直結化等を工夫し、施策を推進。
多摩都市づくりについて、各都市や生活拠点整備は、
整備方針を策定し、活力ある多摩地域実現に向け、重点的に取り組む。
緑の維持・保全について、総合的方針策定の取り組みは、
有識者会議を設置、関係局間の連携も図り、21年の末を目途に取りまとめる。
調布・保谷線について、西武池袋線立体交差化対策は、
地元市と連携を図り、地元住民に司法や説明会を通じて、きめ細やかな情報を提供。
民主党泉谷剛、マンション住人へ十分な施策を、介護従事者の待遇改善に努めよ。マンション問題について、住人のさまざまな問題解決支援のため、都は専門性のある職員の配置を、
建て替え支援等すでに取り組んでおり、業務に精通した職員配置にも努めている。
介護保険について、1、特養の整備促進のため、養地費補助制度の継続を、
定期借地権活用等で養地確保が可能。
2、介護従事の希望者が激減、イメージ改善のための PR 等の計画はあるか。
キャンペーン等で福祉職場への就職をサポート、今後も取り組みを進める。
3、介護サービス情報の公表制度は無駄、反対に介護の質を落としている認識を、
普及啓発に努め、国にシステムの改善を求める。
公明党中山信行、発達障害の就学前の早期発見を、障害の実情に合う施設入所基準、障害者支援について、1、携帯通信機器での情報交換が進むのを見越し、行政サービス検討を。また、コミュニケーションバリアフリー進展に向け、支援拡大を。
区市町村等の取り組み支援、電子機器活用は検討。
2、障害者手帳は、プライバシー配慮を含め、扱いやすい様式改善を。
21年1月目途で準備中。
3、発達障害早期発見に、幼稚園や保育園で検診実施等、東京に適した方法で普及を。
モデル事業実施の中で手法の開発を進める。
4、施設の入所判定は、実情に合う障害程度区分へ早期に変更を。
国へ提案。国も新たな判定基準の開発を予定。
自民党鈴木昭弘、羽田空港跡地整備を積極的に、下水道環境の耐震対策の促進、地方分権改革について現状において知事の所見を、
引き続き国の動向等を見据え、都議会と力を合わせ、実現に向け強く働きかけていく。
羽田空港跡地整備について、跡地の街づくりは重要。大田区と連携した積極的な取り組みが必要。
主体的に区と調整を進め、国に跡地利用基本計画の方向性に沿う取り組みを求め、
下水道管所の耐震対策について、大田区は液状化の危険性の高い地域が多い。耐震対策促進の取り組みは、
避難所排水流入管所の耐震化や第一京浜国道のマンホール浮上抑制対策を実施。
民主党中村明彦、地球温暖化にもっと危機感を。厳しい状況の中小企業を守れ。地球温暖化についてどのように解決していくのか。
CO2 削減義務化を具体化するとともに、と独自の太陽エネルギー普及拡大を講ずると、低炭素型都市実現へ施策を着実に展開。
パンダについて、上野動物園受け入れを検討すべき。
保護繁殖の支援を踏まえた共同研究等の内容は現在中国から提示なし。内容が明らかになった段階で十分吟味し適切に対応。
隅田川浸水テラスについて、安心して憩える空間に。
構造制約、地元要望等勘案し整備。
中小企業について一層支援策を充実させるべき。
下請けセンター増強を設置、中小企業設備リース事業の補正予算案を提出。
自民党宇田川聡、障害者施設で働く看護師確保、下水道老朽化対策に民間活用。重症心身障害児障害者施設について、1、施設で働く医師・看護師の仕事に対する知事の認識は、
日夜懸命に取り組んでいる人たちを健常者ももっと理解していただきたい。
2. 看護師への励みや定着のため、障害者看護の専門性を正当に評価する仕組み作りが必要。
今後仕組みを検討する。
下水道について、道路陥没の減少老朽化対策のため民間団体と連携し取り付け管調査を加速すべき。
民間団体の活用を積極的に検討し、安全安心な街東京の実現に取り組む。
自民党早坂義弘、建物耐震化なくして命守れない。新型インフルエンザの対策整理。建物の耐震化について、今こそ重点的に進めるべき。
緊急輸送道路の最優先確保に、沿道建物の耐震化助成、地震が怖くない東京を目指す。
新型インフルエンザについて、すべての医療機関が発生に備え準備ができるよう、積極的に支援を。
講習会を開催し、事前の体制整備を周知。医療機関等と発生段階に応じ役割を協議。
救急車適正利用について、救急相談センターと救急搬送トリアージによる成果は、今後の展開は、
搬送人員中初診時軽症が前年と比べ減少し、両事業とも一定の効果、今後さらに推進。
生活者ネットワーク原田京子、新銀行都民への説明責任は、精神障害者の地域生活支援を。新銀行東京について、都民への説明責任は、
議会審議や広報媒体で役割や現状の説明に努めた。今後も最大限説明責任を果たす。
土砂災害について、宅地造成工事規制区域内の開発許可は、周囲の状況を把握し、的確な指導も必要。
周辺を含めた現地調査で状況を把握、地元市と連絡を密にし、適切な運用を図る。
精神障害者のグループホームについて、主に通過型にしている理由と その支援体制、運用は、
自立した生活への移行を支援するため、精神保健福祉士等の資格ある世話人を配置し、各利用者の状況に応じた支援を行う。なお、通過型グループホームとは、病院や施設等から地域での単身生活を目指し支援するグループホーム、通過型以外を滞在型と言います。
新監査委員をご紹介します。小磯明、南多摩選出、自民党。略歴は、平成9年から現在まで、都議3期、平成16年から17年まで、警察消防委員会委員長。佐鳥紀彦、大田区選出、民主党。略歴は、昭和60年から平成9年、平成13年から現在まで、都議5期。平成14年から15年まで、総務委員会委員長。新監査委員をご紹介しました。
今度は平成19年度各会計決算特別委員会の委員をご紹介します。委員長、遠藤守、自民党。副委員長、矢島千秋、自民党。副委員長、遠野周平、公明党。副委員長、山下太郎、民主党。理事、上林茂、自民党。理事、山口拓、民主党。理事、谷村隆彦、公明党。理事、林田武、自民党。理事、中村明彦、民主党。理事、大山智子、日本共産党。山口文江、生活者ネットワーク。遠藤守、公明党。米沢正和、自民党。鈴木明弘、自民党。河野ゆりえ、日本共産党。高倉良生、公明党。早坂義弘、自民党。田添谷代、日本共産党。立花聖吾、公明党。吉倉正美、公明党。服部幸男、自民党。今村瑠香、民主党。吉田光一郎、民主党。斉藤敦史、民主党。泉谷剛、民主党。田代博史、自民党。崎山智章、自民党。村上秀子、自民党。石毛茂、民主党。串田克美、自民党。坂井大志、民主党。以上計31人。なお、こちらは平成20年9月26日現在のものです。
続いては、平成19年度。公営企業会計決算特別委員会の委員をご紹介します。委員長、田川智文、民主党。副委員長、原田大、民主党。副委員長、高木圭、自民党。副委員長、野上淳子、公明党。理事、伊藤優、民主党。理事、石森隆之、自民党。理事、小磯義彦、公明党。理事、秋田一郎、自民党。理事、松村智明、日本共産党。西崎美津子、生活者ネットワーク。中山信之、公明党。菅統一、自民党。田中武志、自民党。上野和彦、公明党。鈴木明正、自民党。吉原治、自民党。大西悟、民主党。河合茂雄、自民党。清水秀子、日本共産党。山田忠明、自民党。大津博子、民主党。名取紀彦、民主党。吉田信夫、日本共産党。以上、計23人。なお、こちらは、 平成20年9月26日現在のものです。各会計決算特別委員会、公営企業会計決算特別委員会の委員をご紹介しました。
平成20年第3回定例会、各会派等の議案への賛否。では、平成20年10月6日現在の各会派の議員数を申し上げます。東京都議会自由民主党48人、都議会民主党34人、都議会公明党22人、日本共産党東京都議会議員団13人、都議会生活者ネットワーク4人、無所属、行革110番1人、無所属、自治市民93、1人、無所属、市民の党1人、無所属、民主フォーラム1人。以上です。
それではこれから、支持提出議案を申し上げます。まずは、予算です。平成20年度、東京都一般会計補正予算第2号。平成20年度、東京都交際費会計補正予算第1号。民主党、日本共産党、生活者ネットワーク、行革110番、自治市民、市民の党、民主フォーラムは反対。その他の会派は賛成で、可決されました。
次は条例です。新設の条例から申し上げます。地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターに係る地方独立行政法人法第44条第1項の条例で定める重要な財産を定める条例。日本共産党、自治市民、市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例、全会一致で可決されました。また、一部改正の条例は次の通りです。東京都地方独立行政法人評価委員会条例、東京オリンピック開催準備基金条例、東京都立病院条例、日本共産党、自治市民、市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。東京の洒落た街並みづくり推進条例、東京都福祉保健局関係手数料条例、日本共産党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例、東京都特別職報酬等審議会条例、職員の給与に関する条例、公益法人等への東京都職員の派遣等に関する条例及び職員の退職手当に関する条例、学校職員の給与に関する条例、都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害保障に関する条例、東京都立学校設置条例、東京都リハビリテーション病院条例、医学系総合研究所の女性等に関する条例、老人総合研究所の女性等に関する条例、東京都婦人保護施設条例、東京都障害者スポーツセンター条例、東京都肢体不自由者自立ホーム条例、東京都身体障害者更生援護施設条例、東京都知的障害者援護施設条例、墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例、東京都感染症の審査に関する協議会条例、東京における自然の保護と回復に関する条例、東京都自然公園条例、東京都下水道条例、警視庁の設置に関する条例、全会一致で可決されました。
続いては契約です。いずれも工事請負契約です。都立久我山学園特別支援学校仮称20改築その他工事。 都庁第一本庁舎20防災設備改修工事。都庁第一本庁舎20ビル簡易設備改修工事。都庁第二本庁舎20ビル簡易設備改修工事。全会一致で可決されました。
今度は事件です。地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター定款。地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター仮称に承継させる権利を定めること。株式会社東京臨海ホールディングスに対する出資。日本共産党自治審市民の党は反対。その他の会派は賛成で可決されました。道路標識設置等工事にかかる損害賠償額確定調停事件に関する調停成立。東京都営住宅、東京都福祉住宅、東京都特定公共賃貸住宅、東京都地域特別賃貸住宅等の指定管理者の指定。東京都営住宅、東京都特定公共賃貸住宅等の指定管理者の指定。東京都営住宅、東京都特定公共賃貸住宅、東京都地域特別賃貸住宅等の指定管理者の指定、東京都営住宅、東京都福祉住宅、東京都特定公共賃貸住宅、東京都地域特別賃貸住宅、東京都引上者住宅等の指定管理者の指定、遺伝子組み換え実験等に係る、拡散防止装置ほか6点の買い入れ、中央実験台ほか2点の買い入れ、実験動物飼育用課題システム、個別換気型の買い入れ、個人防護具、ガウン等セットほか7点の買い入れ、全会一致で可決されました。
次は諮問です。地方自治法第238条の7の規定に基づく異議申し立て。日本共産党、行革110番、自治市民、市民の党は反対。その他の会派は賛成で、一部棄却、一部却下されました。
そして人事です。東京都教育委員会委員の任命1人、東京都監査委員の選任1人、日本共産党行革110番、自治審市民の党は反対、その他の会派は賛成で同意されました。東京都監査委員の選任1人、行革110番、自治審市民の党は反対、その他の会派は賛成で同意されました。東京都名誉都民の選定、川淵三郎、行革110番、自治市民は反対、その他の会派は賛成で同意されました。東京都収容委員会予備委員の任命1人、市民の党は反対、その他の会派は賛成で同意されました。東京都名誉都民の選定、松本源之助、全会一致で同意されました。
では続いて、議員提出議案を申し上げます。まずは条例です。新設の条例から申し上げます。東京都中小企業振興基本条例。日本共産党、生活者ネットワーク、自治市民、市民の党は賛成。その他の会派は反対で、否決されました。東京都奨学費給付条例。日本共産党、生活者ネットワーク、行革110番、自治市民、市民の党は賛成、その他の会派は反対で、否決されました。また、一部改正の条例は次の通りです。東京都政務調査費の交付に関する条例。日本共産党、行革110番、自治市民は賛成、その他の会派は反対で、否決されました。東京都政務調査費の交付に関する条例。日本共産党、行革110番、自治市民は反対。その他の会派は賛成で、可決されました。東京都議会議員の報酬。 費用弁償及び期末手当に関する条例、東京都議会図書館条例、全会一致で可決されました。
次は遅刻です。こちらは一部改正の遅刻です。東京都議会会議遅刻、全会一致で可決されました。
そして意見書です。都民への司法サービス充実に向けた多摩地域における裁判所機能の強化、地方消費者行政の充実・強化、私学振興、障害のある学齢児の放課後活動支援、郵政三事業の一体的提供による地域住民へのサービス確保、全会一致で可決されました。以上です。各会派等の議案への賛否を終わります。
9月18日本会議、オリンピック・パラリンピック招致特別委員会の中間報告。ではこれから中間報告の要旨をお伝えします。委員長野村有信、自民党。オリンピック・パラリンピック招致特別委員会は平成18年10月5日に設置されて以来、委員会を14回開催し、IOC 理事会における正式立候補都市承認などの報告や質疑を行っております。9月6日から8日までの間には、北京市を訪問し、4年に一度開催されるオリンピック・パラリンピック競技大会に関する実地調査及び北京パラリンピックの開催状況に係る調査を実施しました。開会式や競技を通じて、交通手段、規制の状況、セキュリティ対策、バリアフリー対策、ボランティアの活躍など、開催にかかる運営や施設の状況を視察しました。また、IOC 等の関係者とは、招致活動や具体的な取り組みについて、北京市人民代表大会常務委員会とは、招致から大会に至るまでに、理解の果たした役割などについて、意見交換いたしました。挙げられた機会である北京パラリンピックの調査で得た成果を今後の委員会の審議に十分反映させていきます。
国会政府への意見書。ではこれから意見書の要旨をお伝えします。都民への司法サービス充実に向けた多摩地域における裁判所機能の強化に関する意見書。都民に対する司法サービス充実のため、次の事項を実現するよう強く要請する。1、多摩地域の人口や取扱い事件数にふさわしい規模の地方裁判所及び家庭裁判所の本庁を早期に設置すること。2. 将来の多摩地域における司法裁判所及び家庭裁判所の本庁支部体制整備を念頭に、八王子市の支部機能の存続を検討すること。
地方消費者行政の充実・強化に関する意見書。地方消費者行政の充実・強化を図るために、必要な法制度の整備及び財政措置を講ずるよう強く要請する。
私学振興に関する意見書。平成21年度予算編成にあたり、次の事項を実現するよう強く要請する。1、私立学校振興助成法に基づく国庫補助制度を堅持すること。2、私立高等学校等の授業料等軽減補助事業に対する国の補助制度を創設し、保護者負担の軽減を図ること。3. 私立高等学校等施設高機能化整備費補助金及び私立高等学校等 IT 教育設備整備推進事業費補助金を拡充強化すること。4. 私立学校施設の耐震化に向けた補助率の引き上げ、建物緑化などのエコスクールの推進等、補助制度を拡充すること。5. 都道府県の行う私立高等学校増額均等事業に対する国の支援を拡充すること。6、私立専修学校については、専門課程及び高等課程に対する新たな助成制度を設けること。
障害のある学齢児の放課後活動支援に関する意見書。次の事項を実現するよう強く要請する。1、学齢期の障害のある児童の放課後や長期休業期間の日中活動を支える事業として、新たな類型の児童デイサービス、または新規の訓練等給付事業を障害者自立支援法に位置づけること。2、その際は運営に必要かつ十分な報酬単価を設定すること。
郵政3事業の一体的提供による地域住民へのサービス確保に関する意見書。事業の一体的提供により、郵便局ネットワークが果たしてきた役割の重要性に鑑み、民営化の実態について適切に検証を行うとともに、民営化の進捗状況の見直しにあたっては、都民の利便に支障が生じないよう、必要な措置を講ずることを強く要請する。以上、国会政府への意見書をお伝えしました。
東京都政務調査費の交付に関する条例を改正しました。東京都議会は、平成20年第3回定例会で、東京都政務調査費の交付に関する条例を改正しました。現在我が国では、司法のことは司法自らが決定するという司法文献が求められています。こうした中、都民の皆さんの意見を聞き、その施策に反映させていくという都議会における政務調査活動がますます重要になっています。このような活動の経費に充てるための政務調査費について、都民の皆さんの理解を深め、透明性を向上させるため、都議会では昨年12月に都議会の在り方検討委員会を設置し、精力的に制度の見直しを行ってまいりました。この9月に検討結果がまとまり、今回の条例改正はこれを受けたものです。改正の概要は次の通りです。1、議員の職務と政務調査活動の明確化。都議会議員の職務が都民意思を代表して政策を形成することであることを明らかにした上で、政務調査活動を調査研究活動、情報収集活動、政策立案活動、広報広聴活動等とし、明確にしました。2、領収書等の添付義務付け。政務調査費の支出の透明性を高め、都民の皆さんへの説明責任を果たすため、1円以上のすべての支出について、領収書等の添付を義務付けました。3、領収書等の公表。領収書等について、個人情報など公表してはならない情報を除き、誰でも閲覧できることとしました。4、第三者機関の設置。政務調査費が適正に使用されているかどうかについて、中立的な立場からチェックする第三者機関を設けることとしました。委員は専門的な知識を有する外部の有識者とし、領収書等の抽出検査や指導、助言等を行うこととしました。この改正された条例は、平成21年4月1日から施行されます。
さて、声の都議会だよりおしまいに、平成20年第4回定例会の予定を申し上げます。12月2日、開会。9日、代表質問。10日、一般質問。11日から15日、常任委員会。17日、閉会。以上です。ということで、声の都議会だよりをお届けしました。問い合わせは、東京都議会広報課、郵便番号 163-8001。 新宿区西新宿 2-8-1 電話 03-5320-7126 へどうぞ。